ルカの23章39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことを報いことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位に落ち継ぎになるときは私を思い出してください。イエスは彼に言った。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
Luke 23-39. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Christ? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, I tell you the truth. Today you will be with me in paradise.
Good morning.
グレースという言葉をですね、辞書で調べると、まあいろいろあるんですけども、その中に、courteous goodwill、キリスト教では the free and unmerited favor of God とありました。英和辞典では、親切とか慈悲、寛容、宗教でいうと神の恩寵と出てきたんですね。
So when you look up the word grace in the dictionary, he kind of said it in English, but there's a lot of different ways, I guess, that you can say it. But when you look at it, it says courteous goodwill, or the free and unmerited favor of God. And when he kind of translated it into the Japanese English dictionary, it's kind of words like kindness, compassion, and tolerance.
まあこういったですね、意味の恵みっていうのはですね、まあクリスチャンの千倍特許のようなものになってるはずなんですけれども、まあ特にクリスチャンはですね、まあ、恵みにあふれているというにはおよそまあ程遠いと、まあ、世間の一部からは思われたりとかするんですね。
So grace is kind of supposed to be kind of an exclusive to Christians, but a lot of people, you know, feel like they're far from that.
トム・ソーヤの冒険で有名なマーク・トウェインという人、作家がいますけれども、彼はこんな皮肉を言いました。
So there's a famous author, American author called Mark Twain. He was famous for writing or authoring The Adventures of Tom Sawyer, and he kind of made a sarcastic, cynical comment or joke, I guess.
まあ実験としてですね、この彼は犬と猫をですね、一緒に、カゴに入れて仲良くやるかどうかこう見ていたんですね。そしたらまあ犬も猫もですね、喧嘩もせず問題なく一緒にいたということです。
So as an experiment, he put a dog and a cat in a cage together to see if they'd get along. And apparently the dog and the cat stayed together without any problems. They didn't fight and they got along.
で次に鳥と、猫と鳥と豚とヤギを一緒に入れて、カゴに入れたんですね。そしたらですね、鳥も豚もヤギも、まあ、しばらくするとですね、まあ、慣れてきて仲良くやったそうです。
So next, he tried putting a bird, some birds, pigs, and goats together. And then, you know, after a while, I guess the bird, the pig, and the goat started to get along, and, you know, they got used to each other.
で次にですね、バプテストのクリスチャンと長老派のクリスチャンとカトリックの信者を一緒に入れてみることにしました。
So then he decided to put a Baptist, a Presbyterian, and a Catholic together inside one room.
すると誰も生き残らずに生き絶えたということです。
So soon there was not a living thing left.
まあ残念ながらクリスチャンはですね、このお互いのいざこざとかですね、まあ、クリスチャンじゃない人への間違った言動がゆえに、まあ、世間からそういうふうにですね、この批判されることがあるんですね。で、まあ、これを聞いて、まあ、びっくりしない、なんとなくうなずいている人も結構いるかもしれません。
So unfortunately, since this was kind of a joke, but unfortunately, Christians often have the reputation of being ungraceful, or being far, or being, you know, hard on other people, very judgmental towards other people, not really showing grace to others. And even for us who heard this joke, I don't think there were a lot of us that were like, wow, I'm so surprised about that outcome. I kind of heard people laughing, so clearly people expected that.
本来恵みにあふれていてですね、それを周りの人にこう分かち合っていく流すはずの私たちは時々そういう恵みをこう締め出してしまって相手に厳しくしてしまうということがあるかもしれません。
We are supposed to be ambassadors overflowing with grace. We're supposed to be sharing that grace. But at times, I think we block that off. We shut off that stream of grace and end up being hard and judgmental towards others.
そんな私たちに今日はですね、今日のテキストはもう一度恵みの素晴らしさ、大切さということを教えてくれています。そしてそれを分かち合う喜びも思い出させてくれるんですね。今日はさっき読んでいただいたルカの福音書の23章39節から43節のところから、無力な十字架から溢れ流れる恵みを受け取るということについて考えてみたいと思います。
So today's passage is teaching us again and reminding us again the wonder and importance of grace. It also is kind of reminding us of the joy of sharing that grace with others. So from today's passage, Luke 23, verse 39 to 43, we're going to encourage you and learn about receiving the grace overflowing from Jesus, who was despised and rejected on the cross.
今日のこの短い箇所はですね、イエス・キリストを除いて2人の人物が出てくるんですね。で、2人とも犯罪人で、イエス・キリストの右と左に一緒に十字架につけられています。
So in today's passage, other than Jesus, there are two, I guess, characters or people that show up in this passage or in this story. Both men were criminals and they were crucified with Jesus.
まずこの2人のうちの1人目の犯罪人は、このその場にいたローマの、兵士たちとか、またユダヤ人の指導者たちと同じように、このイエス・キリストに悪口を言って、そして馬鹿にした態度を取るんですね。お前がキリストなら自分自身を救ってみろと、救ったらどうなのかと、そしてそれだけにとどまらず、この犯罪人は一緒に自分のことも救えというふうに命令するんです。
So the first criminal who appears in this scene or this story, like the Jewish leaders or the Roman soldiers that are kind of part of that scene, he kind of badmouths Jesus. He takes an attitude of mocking Jesus and basically says, if you're Christ, why don't you save yourself? Not only that, but this criminal also basically commands or demands Jesus, why don't you save me as well?
それに対してもう一人の犯罪人は、その犯罪人に対して叱ってこういうふうに言うんですね。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるんじゃないか。一人目の犯罪人はもう全く自分のこの悪いこととかを認めず、反省せずに、神の裁きさえ恐れない、そういう態度なんですね。なのでこの二人目の犯罪人はそれに対して叱っているんですね。この二人目の犯罪人は自分のしてきた罪というものを、ちゃんと反省しているんです。
On the other hand, the second criminal that's also on the cross, he basically scolds the first criminal. He says, do you not fear God? Aren't you also receiving the same punishment on the cross? The first criminal kind of acknowledges his wrongdoing, basically. He understands that he deserves to be on that cross basically shows kind of remorse. He shows that he's fearing God. The second criminal basically is more remorseful. He's repenting on what he has done that deserved that caused him to be on the cross.
そればかりかですね、隣で同じように十字架にかけられている、そして人々から蔑まれているこのお方が、イエス・キリストが、この全く普通の死刑囚ではないことに気づいているんですね。この方は悪いことは何もしていなかったのだと言っています。イエス・キリストが罪もないのに罪あるものとしてこの死刑という極刑を受けて忍ばれているということを知っています。
So not only that, but he also realizes Jesus, who is kind of receiving the same punishment on the cross and is being crucified and, you know, despised by all these people, this second criminal understands that he's not an ordinary kind of criminal or inmate that deserves to be on the cross. He knew that Jesus was innocent.
最初の犯罪人はですね、この世が彼の全てだったんですね。自分の命が終わることがすなわち全ての終わりだったんです。だから隣にいるイエス・キリストを見て、この人はまあこういうふうに思ったはずです。こいつが本当に死人を生き返らせることができる力を持っているんだったら、まだ自分にも望みがある、こいつに助けてもらえるかもしれない、まあ、そういうふうにもう自分のことしか考えられない、この世にしか希望が持てない、まあ、そういう人のこの神を恐れない態度というのが顕著に現れているんです。
So back to the first criminal, but the first criminal, basically this world or this earth was everything to him. That was his obviously entire world. So when this person, this first criminal, saw Jesus next to him, all he could think about was selfish thoughts. He thought, if this guy that's next to me really has the power to bring people back to from the dead, maybe I have hope to be coming back from the dead. Maybe I can be helped too and remain on this earth, because all of his values and everything was about this earth. It was evident that he was completely self-centered, selfish, and only thinking of hope on this on this earth.
一方、二人目の犯罪人はこう続けています。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、どうか私を思い出してください。イエス・キリストのことをですね、まあ、先生と呼ばずに、また他のタイトルとか、まあ、そういう何か名前を付けずに、ただイエス様と呼んだ人っていうのは、この聖書の中ではこの犯罪人だけなんですね。
On the other hand, that second criminal, he says, Jesus, please remember me when you enter your kingdom. This criminal, second criminal, he's the only one in the Bible that calls Jesus, in Japanese it's Yes-sama, but he doesn't say teacher. He doesn't give any other title to Jesus. He is the only person in the Bible that calls him Jesus.
彼はですね、他の人が知らないイエス様のことを知っていたんですね。それはイエス様が自分と同じようにもうしばらくすれば命が絶える。しかしその後、新しい命を得て王としてご自分の御国の位につくということを知っていたんです。
He perhaps knew or really understood things about Jesus that others didn't. That Jesus, like himself, his body would perish. He would die on this earth, or his life on this earth would end. But then he would gain new life and sit on his throne as king, or Jesus would sit on his throne as king.
このイエス・キリストが十字架にかけられているとき、ヨハネという弟子以外のもう弟子たちは全員ですね、その場にいなかったんですね。みんなも怖くて逃げてしまっていました。誰もイエス・キリストがこの後よみがえるなんていうことは思ってもいなかったんですね。イエス様に従っていた人たちはみんなも希望を失っていたわけです。この名もない犯罪人だけが、いや、イエス様はよみがえって、そして王としてご自分のこの国に君臨されるということを彼は知っていたんです。
At this time when Jesus was crucifiedAll of Jesus' disciples, except for John, ran away out of fear. They were terrified and ran away. No one had any idea that Jesus, or maybe perhaps didn't truly understand that Jesus would rise again after this. All those who followed Jesus and said they were following Jesus lost hope at this time. Only this nameless criminal knew that Jesus would truly rise again from the dead and would reign as king in his kingdom.
イエス様はこの十字架上でもう人が顔を背けるほど蔑まれ、あらゆる人から見捨てられ憎まれていました。誰もこのお方が救い主であるとは信じてなかったんですね。
On the cross, when Jesus was on the cross, he was hated, despised at the point where people probably wanted to turn their eyes away from him, and they didn't want to, they turned their faces away.They couldn't look at him. No one believed that this person was the savior at that time.
人々はかつてイエス・キリストは5000人の人たちにこの魚とパンを食べさせるような奇跡を起こしたときに、この方を救い主として信じようとした。むしろもう救い主として立てまつろうとしたわけです。弟子たちもイエス・キリストがこの大嵐の海の中でこの嵐を沈めたときに、またラザロという人を死んだのによみがえらせたときに、その他いろんな多くの奇跡を見たときに、弟子たちはこの方こそ神の子キリストだというふうに信じていました。
Once, and perhaps not that long ago, Jesus, when Jesus gave bread and fish to 5,000 people, he fed the 5,000. People were like, oh, this is the Savior, and they were like praising him and raising him up and saying, this is the Savior. The disciples were also crying out, Lord, you're the Savior, and kind of announcing to everyone this was the Savior when Jesus calmed the storm and when he rose Lazarus from the death and performed many, many miracles. That wasn't that long ago.
しかし今や弟子たちを含め全ての人はイエス・キリストと共にはおらず、もう見捨ててしまいました。打ち負かされたこの無力なイエス・キリストは何、このお方に対しては何ももう期待していなかったんです。
However, now, at this moment on the cross, everyone, including disciples, perhaps no, like basically abandoned Jesus. They turned their backs against them, against him. They weren't and aren't really expecting anything from that Jesus that looked like he was defeated and helpless on the cross.
ところがこの2人目の犯罪人はイエス・キリストが、おそらくイエス・キリストがこの奇跡を行ったとか病人をよみがえらせた、そういうものを見たことがないのにもかかわらず、そして目の前にいるのはもうズタズタにもう鞭打たれて傷だらけで、そして十字架にかけられて血を流している、もう血だるまになった死体同然のようなお方なのに、その姿なのに王としてイエス・キリストを仰ぐことができたんです。
However, this second criminal that was on the cross with Jesus, he had never seen Jesus perform these miracles, heal the sick, raise people from the dead. On top of that, the man in front of him that he's seeing was probably practically looked like a corpse. He was beaten, he was torn, and despite that, and despite all of that, this criminal was able to revere Jesus as king.
なぜそう思えたんでしょうか?
Why is that?
それはこの犯罪人だけが自分には罪があるということを認めて、その罰を受け止めることができたからです。また自分の真横で、父よ彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのですと、十字架にかけられているものをそのように語ったイエス・キリストは、何にも罪のないお方なんだということをもう真横で認めることができたからです。さらに付け加えて言うならば、この間もなく死んでいく犯罪人は、この世ではなくて、この死んだ後の世界に現実的にもうリアルに目を向けることができたんです。
This is probably because only the criminal was able, well, one was able to admit that what he had done on this earth, the sin and everything that he'd done, you know, basically accepted his punishment of the sin, of sin that he had on this earth. Also, he saw right next to him.From the cross, Jesus saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. The criminal also was able to admit and understand that Jesus right next to him had no sin. And as his life was ending on this earth, he was also looking past life on earth and looking towards life after death.
ですから、この犯罪人はイエス様にこう願ったんですね。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。
So this is why the criminal asked Jesus, "Remember me when you enter your kingdom."
この思い出すという言葉はですね、神様との関係においてはユダヤ人にとってはまあ特別な意味があるんですね。神様が誰かのことを思い出すとき、あるいは誰かが神様に私のことを思い出してくださいと祈り願うとき、それは人と神様 の, この間にまあ契約なり約束が立てられていた、まあ、密接な関係が持たれているという意味なんです。
So there's kind of a special implication towards the word remember, or towards that word remember. It's kind of a relationship between God and the Israelites. That they, you know, it was like an intimate relationship, like a covenant, a promise that was built and established between them. And so it says God remembers someone, you know, someone prays to ask God to remember something. Remember is kind of a lot more than just, you know, a memory remembering, but a promise, a covenant, and also an act of taking action.
で、この思い出すということは、まあ、行動するということと同じことなんですね。神様はたびたびユダヤ人を思い出して実際にこの救いの手を差し伸べました。
And remembering is the same as like taking action, or kind of doing something about it. God often remembers the Israelites and actually extends a helping hand out to them, a hand of salvation.
個人個人に対しても神様は同じでした。ノアとかアブラハム、サムソン、サムエルのお母さんのハンナ、ヨブ、ネヘミアなど、まあ、聖書に出てくる人たちですね。まあ、例を挙げるとたくさんあります。実際に行動を起こしました。
And this is not just limited to like a population of people, but also individuals. So God did the same thing in all of these examples of taking action towards these individuals, like Noah, Abraham, Samson, Samuel's mother, Hannah, Job, Nehemiah. So if you start listing people, it kind of is endless, really.
ユダヤ人としてこの2人目の犯罪人もその意味で私を思い出してくださいと言ったんです。
So as this Jewish or Israelite, this criminal also asked Jesus to remember him. It was the same meaning, the same implication of that remembering of, with action and promise.
ですからこう、イエス様、御国に行ったら私のことを時々思い出してくださいっていうような意味ではここではないんですね。そうじゃなくて、この切実なる私の訴えを覚えて、御国にお着きになったら具体的に私を憐れみ、何か私のことを憐れみを施してくださいと願っているんです。
So this plea was not like a superficial thing like, you know, when you're in your kingdom, Jesus, it would be great if you just remembered me once in a while, you know, good old nostalgic memories. Like it's not that kind of remember, that's not the word. He was praying and asking with just earnest prayer to please remember me when you arrive in your kingdom and asking for his mercy essentially.
ユダヤ人はこの死後の世界についてはこう曖昧なこの考えを持っていましたけれども、しかしこの犯罪人ははっきりとイエス・キリストは復活されて、そして後の王国に王として御座にお着きになるということを知っていたんです、信じていたんです。そしてその際に憐れみによって自分を救い出すことができるその力があると、そしてそのような恵み深いお方であるということを知っていたんです。
The Israelites back then had a very vague, had vague ideas about what life after death looked like. But this criminal clearly believed that Jesus would be risen from the dead, and would take his place on the throne as king. At the time, he was asking Jesus that he, and, you know, for him to remember him at that time. He also knew that God was a gracious person who had the power to save him.Through his mercy.
誰もイエス・キリストに希望を持っていない中、この犯罪人だけはイエス・キリストに希望を持っていたんです。
So while perhaps nobody else at that moment on the cross, at that moment perhaps no one else had hope in Jesus except for this nameless criminal.
このような犯罪人に対してイエス・キリストは十字架にかかりながら苦しみながらも残っている力を振り絞ってこの犯罪人にこう言いました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
So Jesus responded at that time to this criminal with the remaining strength that he had, with all of the strength that he had. Truly I say to you, today you will be with me in paradise.
誠にあなたに告げますっていう表現はですね、イエス様が何かこうとても大切なことを人に言うとき、あるいはまあ人が聞いて信じられないって思うようなことを言うときに使う表現なんですね。
So truly I say to you, or I tell you the truth, depending on the translation, it's an expression that Jesus uses when he's saying something really important to someone, when he's trying to emphasize something, or perhaps trying to teach someone something that's difficult to believe.
でその後言語ではですね、今日という言葉が先に書かれて強調されているんですね。それから私と共にというふうに言葉が続きます。イエス・キリストははっきりとしかも具体的にズバリ犯罪人に語って希望を与えておられるんですね。イエス様は今までに誰にもこのようにもう直接相手に向かって死んだ後の、まあ、天国の希望というものをはっきりと約束されたことはなかったんです。
So after he says the, you know, truly I say to you, so emphasizing like I'm going to say something important, the next word in the original language he says is today, so right now. And then the next word is with me. He basically is very clearly, specifically, without any other side, anything, he's just delivering that message to this criminal.Jesus has never before directly promised someone the hope of heaven after death.Like、this.
その場にいた誰もこのイエス・キリストが言った言葉を理解できなかったと思います。極悪人がパラダイスに入れられる、 もう立法というユダヤ人のこの決まり、ルールがいっぱいあった、それを行うことによって救われると、まあ、そう信じていたこのユダヤ人にとってはもう考えられないことなんですね。しかもこの犯罪人にはもう悔い改めてこのやり直すとか人生を構成していく、そんな時間もなかったわけです。もうすぐに死ぬ。
So I don't think that anyone at the time that perhaps heard this understood what Jesus said or could probably couldn't comprehend what Jesus was saying because the idea is like, can an extreme criminal that clearly deserved to be on the cross be admitted to paradise? It was something that was unimaginable, unthinkable for the Israelites who believed at the time that you had to follow the law to lead to salvation. And this criminal didn't have time to repent, to redo things, to kind of show and rehabilitate himself. He was basically going to die any minute now.
いや、信じられなかったのはその時その場にいたローマ兵とかユダヤ人だけではなかったと思います。この箇所が書かれて以来、この2000年間多くの人がこのところを読んで、まあ、納得できなかったんじゃないでしょうか。もっと言えば今読む私たちも本当かなっていうふうに思ってしまうかもしれません。
And the people that couldn't really comprehend, wrap their heads around it, or maybe couldn't truly believe this, I don't think it was just the Israelites or the Roman soldiers that were there at the time. 2,000 years since this passage was written, and many people have probably read this passage and perhaps haven't completely been able to digest that, understand that. Perhaps even now, some of us are still doubting or questioning, wondering, like, is that really true?
私たちが誰にも打ち明けられないような罪を犯した時とか、あるいはなかなかやめられない罪の悪循環に悩まされたりする時に、私たちはイエス・キリストが自分を本当に許してくれていると、なかなか感情的に受け止められないことがあると思います。
When we commit sin that we're just so ashamed of and we don't want to confess to anyone, or perhaps we're suffering from a vicious cycle of sin that we're just having a really hard time breaking out of, I think at times like that, we have a really hard time accepting, emotionally accepting that Jesus is forgiving us.
今この瞬間命が取られたら、自分はイエス・キリストと共にパラダイス、天国にいるだろうかと心の揺れを感じてしまう人がいるかもしれません。
If you were to die at this very moment, I think some of us might be wavering on the thought of, would I really be in paradise in heaven with Jesus?
しかし今日この犯罪人を通して私たちはもう一度励ましと希望をいただきたいと思うんです。
But today, through this criminal, this nameless criminal,Let us just receive the encouragement and hope of his salvation again.
私たちがどんな罪を犯したとしても、この犯罪人のように自分の罪を認めて、そしてイエス・キリストの十字架の身代わりの死、贖いを信じるならば、私たちは許されるということです。で、許されるために私たちは自分の何かこう罪の償いをするとか、何かいい行いをこうして付け足さなければいけないということは全くないんです。
No matter what sin we've committed, if we admit, repent and believe in the atonement of Jesus on the cross, and that we truly believe that we can be forgiven, just like that this criminal from today's story, there is absolutely no need for us to pay, and kind of pay back anything to with our own actions to kind of deserve his forgiveness. We don't need to do anything.Receive his forgiveness.
十字架上で今にも生き耐えようとしている無力で私たちのために死なれたこのイエス・キリストを見上げるときに、私たちはあの犯罪人のようにイエス・キリストの完全な許しの恵みというのが分かってくるはずです。
When we look up at Jesus on the cross at that moment, who appeared to be helpless and was dyingWhen we look up to Jesus like that criminal did next to him, I think perhaps we can really understand the grace of Jesus and his perfect forgiveness.
で、それは私たちの他の人への態度というのも変わってくる、影響してくるんですね。
And when we really receive that, it is reflected into our attitude towards other people around us.
トニー・キャンポーロというですね、まあ、クリスチャンの著名な社会学者の人がいます。で彼の本にこんな話があるんですね。
So there's a renowned Christian sociologist. His name's Tony Campolo. He shared the story following kind of this following story in his book.
彼はですね、ある夜中の3時に、まあ、この時差の関係で眠れない夜がありました。で、そこでこう街に出てレストランに入ったんですね。で、他にお客さんといえば、まあ、仕事を終えた売春婦の人たちぐらいでした。
So he wandered into a diner at 3 in the morning because of jet lag. He was having a hard time sleeping. And so when he went into the diner, the only other customers that were there was a group of prostitutes that had just finished up their work for the night.
で、このトニー・キャンポーロが聞こえてきたこの売春婦の人たちの会話の中で、まあ、アグネスという仲間がいて、そのアグネスの誕生日が明日だと。で彼女は今まで人生に一度もこの誕生日を祝ってもらったことがないということだったんです。
So through the conversation, he kind of overheard, Tony Campolo overheard that one of the women there, her name was Agnes, and she was mentioning that her birthday is tomorrow, and that she has never in her life had a birthday party.
そこでこのトニー・キャンポーロはですね、店の主人に、この店を使って明日の今頃の時間ですね、このアグネスのために誕生日パーティーを開いていいかと聞くんですね。そしたらこの店の主人は快く引き受けてくれました。
So after they left, Tony approached the owner of the diner and kind of asked them, quietly, secretly asked, could you know, they come back tomorrow and perhaps throw a birthday party for this lady tomorrow. And the owner said, sure.
そこで次の日、トニー・キャンポーロは夜中の、まあ、同じぐらい3時ぐらいに店に行って、そしてパーティーの、まあ、簡単な準備をしたんですね。で、店の主人とか奥さんが、まあ、多分知らせたんでしょうね。まあ、たくさんの、もう店の、店中の、あ、店、町中の売春で、もう店がいっぱいになったんですね。
So a little bit before 3 a.m., so around the same time, Tony went back to the diner and he just did some simple preparations for the party, just some decorations maybe. Perhaps the owner let other people in town know, but the diner soon became filled with other, you know, prostitutes from town and lots of people. So basically the diner soon was filled with people.
で、3時を少し過ぎた頃に、このアグネスとそしてまあ、パーティーの主人公アグネスとほんで仲間の他のハブアイシングの人たちが店に入ってきたんですね。でトニー・キャンポーロと他の人たちはみんなでアグネスを祝福してハッピーバースデーを歌いました。
So a little after three, Agnes and her friends actually entered the diner, and Tony and all the other people that were gathered there celebrated her birthday with her and basically sang happy birthday.
もうアグネスは嬉しさのあまりもう声が出なくなったんですね。で、その時どういうわけかですね、このトニー・キャンポロは、まあ、この彼女のためにお祈りしたいなと思って、まあ、祈ってあげたんです。
Agnes was so shocked from happiness that she just ended up becoming speechless. And for some reason, Tony at that moment, he felt the strong desire to pray for her. So he walked up to her and prayed for Agnes.
で、まあ、それが終わってですね、後で店の主人がこのトニー・キャンポロにですね、あんたが説教者だったとは知らなかったよというふうに、まあ、言ったんですね。あんたの教会って、まあ、一体どんな教会なんだいと聞いてきました。
Later that night, the owner of the diner walked up to Tony and said, Hey, you never told me you were a pastor or a preacher. What kind of church do you belong to?
そこでトニー・キャンポールは反射的にこう答えたんです。私の教会は朝の3時30分に売春婦のために誕生日パーティーを開くような教会です。
Tony, responded almost reactively, saying, I belong to a church that throws birthday parties for prostitutes at 3:30 in the morning.
すると店の主人は皮肉っぽくですね、嘘を言いなと、そんな教会あるはずがないじゃないか、もしあるんだったら俺も行くよと言ったんですね。
The owner waited for a little bit, kind of sneered and answered, No, you don't. There's no church like that. If there was, I'd join that church.
このエピソードの後ですね、このトニー・キャンポーロはこんな質問を読者にしています。
So after this episode or this story, in his book, Tony asks the readers the following.
私たちはそんな教会に行くでしょうか。朝の3時半に売春婦のために誕生日パーティーを開く教会に私たちはみんな行きたいと思うでしょうか。
He asks, would we go to such a church? Would we all want to go to a church that holds a birthday party for prostitutes at 3:30 in the morning?
そんな教会をイエス様は作るために来られたんです。
Jesus came to build churches like this.
私たちは一体どこで型にはまった別のものを、正しい別のものを見つけてきたのか分かりません。しかし、新約聖書を読む人たちはみんな、イエス様は社会で取り残された人や、利用された人や、こき下ろしにされた人たちに、気前よく恵みを注ぐのが好きだということを知っています。
I don't know where, perhaps we came up with this idea, or we decided, as a society or people from church, that we need to fit this right formula, this right shape, this right, specific way. But anyone who reads the New Testament knows that Jesus loves to shower his grace on the socially marginalized, exploited, and the oppressed.
イエス様は罪人たちといつも一緒にいたので、罪人たちはイエス様のことが大好きでした。人が誰も近寄らないツァラトという、皮膚の重い皮膚病の人たちに対してもイエス様は近づき、一緒に過ごし、触れてさえもくれました。だから、この病気の人たちはイエス様が自分たちを受け入れてくれているということを知っていました。
The sinners loved hanging out with Jesus. They loved being with Jesus because Jesus, came down to their level. He spent time with them. He even, like, if he was easy to approach with, he would eat with them, he would drink with them. He even touched the man who had a serious skin disease. It says Zarato, it's like leprosy.
これはとてもチャレンジな質問です。私たちは夜中のどうでしょうか。私たちは午前3時半にそういうふうに売春の人たちのために喜んで誕生日パーティーを開く教会に行きたいと思うでしょうか。売春とか前科のある人たち、そういう人が来ている教会に行きたいと思うでしょうか。
So this might be a kind of a challenging question, but, the question is, what about us? Would you want to go to a church that happily throws a birthday party, for prostitutes at 3:30 in the morning? Would you want to go to a church where prostitutes and criminals and people that maybe have a past, attend?
そういう人たちが来ている教会こそが教会の本来あるべき姿だと信じることができるでしょうか。イエス様はそういう人たちのために教会を建てるために来られたと信じることができるでしょうか。
Can we or are we willing to believe that the church, was supposed to be, for people like this?
イエス・キリストはこの十字架にかかっても死ぬ間際でもなお隣にいたこの犯罪人の友となられたんです。
Even as Jesus, hung from the cross, he still befriended the criminal next to him.
と同時に私たちも自分自身を見つめると、そういう売春であったりとか前科を持った人と神様にとっては何も変わらない罪人であるということも考えさせられます。
And at the same time, when we reflect on ourselves, I think we can be reminded that in God's eyes, like, it doesn't matter what your sin is, whether you're a prostitute, an ex-convict, a criminal, we're all sinners.
ただ世間一般には目立って自分の罪がさらけ出されていないだけのことなんです。それをいいことに私たちは別の教会を作り上げているだけなのかもしれません。イエス様が願ってもない型にはめた正しい清い教会に立てこもっているだけなのかもしれません。世の中の人と自分を比べて、いや自分は特別なんだと、神に救われた特別な存在だというふうに理解を歪めてしまって、信仰を持っていない人とか、罪の目立つ人を見下げてしまっている、そういうことがあるかもしれません。
It might just be that our sins are not as clearly or as exposed to the general public. It might just be that it's not as big of a deal to society or the world. And I think at times we are also just creating another church or a different kind of church that's good for us, that's stereotyped, that's righteous, that's holy, to basically us. And we end up basically deciding that we're special, compared to other people, being cooped up inside of this stereotyped church.
罪が目立っていようが隠れていようが、私たちのような罪人を救うためにイエス様は十字架にかかってくださったんです。
Whether our sins are obvious and in the open, or whether they're hidden and are inside of us, Jesus died on the cross to save sinners like us.
私たちは十字架で全ての人に蔑まれ、捨てられ、もう死ぬ寸前の無力なイエス様をいつも忘れてはいけないというふうに今日のテキストから教えられます。
Today's passage teaches us that we should never forget Jesus, who was despised, abandoned, and was on the cross, who may have appeared helpless on the cross, on the verge of death.
私たちはイエス様を打ち負かすほど、そして他の人を打ち負かすほど、決して正しくなってはいけない、強くなってはいけないということを肝に銘じたいと思います。
And I'd like to emphasize that we should never, ever just squash or be righteous or think we're better than others, or better than, basically, you know, what Jesus can do.
私たちは犯罪、今日の犯罪人のように、神様の前に全く自分を正しくできない、清くできない存在だと覚えているでしょうか。
Do we remember that, like that criminal, in today's passage, that we're incapable of making ourselves right? We're incapable of making ourselves holy before God.
今罪に苦しんでいるならば、その罪さえもイエス様は無力になって十字架ですでに完全に許してくださっていると。そのように今日改めて許しを受け取ってはいかがでしょうか。
And if you are currently suffering, struggling from the sin or the vicious cycle of sin that you are trapped in, I just encourage you to receive Jesus' forgiveness again, His forgiveness from the cross.
イエス様にあなたの助けが必要ですと具体的に何かこう求め訴える必要はないでしょうか。
Is there anything today that you need to call out to Jesus saying, I need your help?
十字架で打たれて無力になったイエス・キリストの許しの恵みをいただいて自分を許し、また人を受け入れるものに変えられていきたいと思います。
So let us receive the grace of forgiveness from Jesus, that grace that is just pouring down from the cross as he was crucified. And through that forgiveness, and as we receive that forgiveness, we can be transformed into someone who can wholeheartedly love and accept and welcome others around us.
一緒に皆さんで神の愛について書かれている聖書の箇所を読みたいと思います。
So let us read a couple of Bible passages together that speaks about God's love.
日本語で読んで英語で読んでっていうのを毎ページやっていきたいと思います、ね、
So every page, he'll read it in Japanese and then we'll read it in English.
まず日本語からいきましょう。3、はい、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
We'll read in English. This is how God showed his love among us. He sent his one and only son into the world that we might live through him.
じゃあ日本語で。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son and an atonement sacrifice for our sins.
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.
未だかつて神、誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us.
お祈りしましょう。
Let us pray.
天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。
Heavenly Father, we just praise your name.
今日はイエス・キリストが十字架にかけられたところを見ました。
God, today we just read through when Jesus was crucified.
二人の犯罪人のうち一人はイエス・キリストが何も罪がないのに ここに十字架にかかっており、そして父を彼らをお許しくださいと十字架にかけた人たちのために許しを祈っているのを見ました。
And out of the two criminals, Jesus got today, one of them, we learned about one of them, who looked at Jesus, who basically cried out to you saying, Father, forgive them, for they do not know what they're doing.
そしてこの犯罪人は、イエス・キリストが死んだ後、よみがえって、そして神の御座につくということを知っていました。
And this one criminal, he truly understood that when Jesus dies, he will rise again and he will sit on his throne.
誰も、その場にいた誰もそれを信じていなかった。弟子たちさえも信じていなかったにもかかわらずです。
And this criminal, he believed that despite even Jesus' disciples not being able to believe that at that moment.
なんという皮肉でしょうか。宗教の専門家らさえも信じていないのに、この十字架にかかって今自分の罪の罰を受けているこの世で最も罪深い人間がイエス・キリストを知って信じていました。
How ironic is it, God, that even the leaders of the faith didn't believe you, yet the person that believed Jesus was the Savior at that moment.Was a criminal that was on the cross, that he had committed such a heavy crime that he was on the cross.
イエス様はそんな彼を私と共に今日私と共にパラダイスにいますと宣言されました。
And Jesus, you spoke to him, and you said, "Today, you will be in paradise with me."
なんという慰め希望でしょうか。
What an amazing hope and healing, Jesus.
私たちが生きていてどんな罪を犯したとしてもイエス様は許せない罪がありません。
So God, whatever we do, whatever sin that we have committed, whatever we're struggling with, Jesus, there is not a single sin that you cannot forgive.
どうか私たちが私のために十字架にかかってくださったイエス様をこれからも本当に信じていくことができますように。
So God, I just pray that we can continue to truly, wholeheartedly believe in that Jesus who was on that cross and died for our sins, that forgave our sins.
自分を諦めないように、どんだけ罪深いと自分が思っても自分を諦めないように、イエス様が私を諦めていないから。
And even though at times that we might want to give up on ourselves, Jesus remind us that on that cross you did not give up on us, so weAren't gonna give up either.
イエス様、あなたから十字架からあふれる恵みを私たちが受け取り続けることができます。
And God, I just pray that we can receive and continue to receive that overflowing grace that is pouring down from your cross.
そしてその受けている恵みを周りの人にも分かち合うことができます。
And that we can share that grace and that love that we're receiving to those around us.
本当に神の恵みというのは私たち人間は一生かけて理解していくものだと思います。
それほど
人間には超えたもうディヴァインなもう神聖なものです。
It's because that grace is so abundant and divine that it's going to take us a lifetime and a continued lifetime to really understand.
どうか私たちを導いてください。
So God, I just pray that you would guide us.
イエス・キリストの名前によって皆さんの心と合わせて感謝してお祈りします。
All these things we pray in your son's name. Amen.